柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
公正公越のオーライド代表で、今習い事をするなら一級船舶二級の僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社つどい代表で、今習い事をするなら、まあ、英語がしたい今井勇気が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
船舶免許は、
はいはい、
何年か前から、2年ぐらい前からずっと取りたいなと思ってますよ。英語はいつから取りたいと思ってますか？勉強して。
そんなこと言ったら。
中学から。
そうですね。25年前から。そうですね。なんか、まあ、ちゃんとな勉強したことはないんですけど、ね、なんか、うんうん、なんか正式タイトルはそうだったんですけど、うん、NHK で、世界の春日みたいな。
ああ、知ってます。うん、知ってます。オードリーの春日さんが、
そうそうそう。
うん、なんか1年ぐらい英語
と、実は水面下でやってて、うんうんうん、まあ、その成果を発表して、うん、でこれからそのレギュラーの英語番組が始まるみたいな。
すごい。
すごいその千円、まあ、そのすごいんですよ。その上達、うん、あとまあ継続力がすごいんですけど、うんうん、その僭越ながらタイプに似てるなって思って、
ほうほうほう、
英語力の偏りのというか。
へ、
僕割とその語彙とかも全然ないんですけど、うん、なんか無理やり意思伝えるのは結構多分できるんですよ、
はいはいはい、
あとなんか説明するとか、
うんうん、
なんでその相手が優しかったら、
うん、
なんていうんですか、ね、一緒にご飯食べるみたいなことは、うんうん、まあ、何度かしたことがある、
うんうんうん、
英語圏とか、うん、でもその時に、
うん、
その愛想も含めて、
うん、
向こうに笑ってもらうことはできるんですけど、
うん、
僕はもう全部愛想笑いんですよ。
まあ、分
からないから、うん、そうだからその 聞けない話せるけど聞けないみたいなところは、うん、はいはい、偏りとしては似てて、
うんうんうん、
いやこれをだからちょっとどうにかしたいなって気持ちはずっとあります。
なるほどね。
あとまあ、うん、教わったらできるんだったら、まあ、友達になれる可能性のある人が地球上で20倍ぐらい、うん、今のところ僕日本語しか話せない
ん
で、
うんうん、
20倍どころじゃないか。
まあ、まあ、
まあそうですね。
70億人いますからね。
そうそう。と、うん、だから友達ができるかもっていうのと、うん、あとはあれですね、英語の文献を読みたい。
ああ、まあまあまあ、BBC も含めて。
そうですね、ウェブ上のものも含めて、海外の人を X でフォローして読むとか、うん、そういうことができると、またちょっといろいろ、ね、海外の Wikipedia とか読みたいんですよ。
はいはい、はい、はい。便利ですよね。
そう。うん、
広いですよね。
はい。船舶はなんかきっかけはあったんですか？
いや、あるっちゃあるしないっちゃないんですけど、長崎行った時に、
うん、
ハーバー、ヨットハーバーに船が泊まってるの見て、
うんうん、
あと帆船は昔からすごい好きで、なんか風の力でイースタートとこまで行った人たちがいるわけですよね。
はいはいはい、
すげえなと思って。あれは帆船じゃないか、手漕ぎ船で、
うんうん、
だからなんか船っていいなというか、人類の英知だなみたいなところからずっと興味あったんですけど、
うんうん、
まあそんなことより今井くんが、はい、まあ、もっと言うと集いが編集学校をやる、
はい、あ、そうなんですよ、
うん、
実際の開催地は6月半ばぐらいで、
うんうんうん、
まあ、募集は5月の14日ぐらいに始まります。なんでもしご興味ある方はその辺身構えておいていただきたい。はい、
シームレスな広告に
確かに習い事
枕でこれは、対象読者じゃないや、
そうですね、
生徒さんはどんな、
まあ、うん、僕が編集10年生なんで今、
うん、
10年未満の人っていうところと、はいはい、
あの編集いろいろありますよね。そのつまりなんていうかな、はいはい、10年選手だけど、
はいはい、
実はウェブの編集は1年目ですっていう人もいるかもしれないし、
はいはいはい、
何編集？
あ、もうその辺はもう自己申告で。
ああ、了解了解。
あとその編集の技術に興味がある編集以外のお仕事の方も来ていただいて大丈夫、
はいは
いはい、なんですけど、まあゼロから学びたい、ゼロからどうやればいいのか学びたいみたいになると、うん、なんていうんですかね、その考慮とはみたいなことをやるわけではない。
うん、そのあ、やるわけではない。
そうそうそう。ので出版業界の仕組みを説明したりとか、
はいはい、
そういうことがあるわけではないので、
なるほど、
まあ、あくまでその技術を、ルールじゃなくて技術を学んでもらう。
なるほど。
そうだから野球でいうとその スリーアウトでチェンジしますみたいなことを教えるわけではなくて、
うん、こういう球が来たらこうするといいよってことをやりたいですね。まあ詳細はまたおいおいってことですね。
そうです、
ね、とりあえず集いの編集学校やるから5月の真ん中ぐらい
に、そうですね、あの僕のツイッターとか見といていただけると、
うん、
はい、ありがたいです。
すごい、このハッシュタグラジオから何人来たかで、
確かに
ハッシュタグラジオの進化が
問われます、ね、あ、それアンケートに入れとこうかな。何で知りましたか
これバイアスかかんないですねあ、何で知りましたかね。
そうそう、
それはいいですね。
でもなんかね、ゲストにもちょっとだけ来てもらう、まあ、ほとんど僕が喋るんですけど、
うんうんうん、
非常にこう豪華
豪華
豪華というか、うん、すごく僕が尊敬する、
うんうん、
同世代の人たち
を
お越しいただくので、それも楽しみ。私なんかそれに結構なんですけど、みんな忙しい人たちなんですけど、
うん、
2つ返事で、
うん、
こちらもとても嬉しかったですね。
今じゃあ今井くんはその準備で忙しい、
まあ、そうですね、僕もですけど、まあ、その他のやってくれてるスタッフのみんながちょっと忙しくしてる感じですかね、うん、はい、
パリケルの発表とか楽しみだ。
あるじゃないです
か。全何回とかは決まってるんですか。まだ決まってない
8回くらい。
おお、はい、だいぶ決まってるんですね。
そうですね。
あ、楽しみにしてます。
はい、
はい、
今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、本日一つ目のハッシュタグはこれ柳下さんの持ち込みで、うん、ハッシュタグ天津甘栗です。
天津甘栗ね、
はい、
このハッシュタグ決めたのがだいぶ前だからその時のテンションが全く思い出せないんですけど、多分ですけど、
うんうん、
渋谷歩ってたんですよ、
はいはいはい、
センター街の前というか、
うん、
あのスクランブル交差点のところで天津甘栗屋さんあるじゃないですか。
あります、
ね、昔から、
はいはい、わかります
ね。あと秋葉原にもあるんだよな、あのヨドバシカメラのちょっと脇に、吉牛の近くに昔からある天津甘栗屋があったり。
そうか、そっちは分かんないですけど渋谷のイメージはなんかもう本当タバコ屋みたいにありますよね。
そうそうそうそう、はいはい、あとさもうコロナでなくなっちゃったんだけど新宿のあの新たの横のところ、東口のところに天津甘栗じゃなくてフルーツ屋さん、あの乾物屋さん、フルーツ屋さん、果物屋さんが昔あったんですよ。
はいはいはい、結構大きいところです。
結構大きいところです。
あ、はいはい、わかります。
で渋谷もあの道玄坂下のところに果物屋さんあります、
ね。はいはいはい、あります、
ね。なんかこう天津甘栗とかああいう果物屋さんって昔から駅近くでとりあえずお土産というかお使い物を買うときに、うん、多分あったっていうのが元々じゃないですか。
うんうんうん、
でまあ病気のお見舞いでも何でもいいんだけど、こう何かお持たせ必要なときにパッと買うから駅前にあって、で昔から駅前にあるからまあ行ったら一等地なわけですよ東京においては。でそれがこうビルとかをこう作って、今はだから売り上げの9割が天津甘栗というよりかはそのいい立地で天津甘栗屋さんとテナント収入みたいな感じじゃないですか。なんかこれ隠れた東京の景色だなみたいな風に思って、東京だけじゃなくてこう昔渋谷がハチ公がのっぱらで待ってた時代はそんなのんびりした景色だったじゃないですか。なんか今この中にここに天津甘栗屋さんがあるんだみたいな。
なるほど、
すげえなって思ったって話を多分このハッシュタグ決めた時はしようと思ったと思うんですよで今井くんのこういう話は好物かなと思ってしようと思ったっていう刺さってないな
これ。いやいやいや、面白いですね。そうです、だからあれって下手したらもうその地主さんとかやってるんですかね。
じゃないですか。だってまあしょっぱい話しますけど小売りでやっぱり稼ぐの大変ですもん、
うんうんうん、
渋谷の駅前でしょ。まあ、何でもあるか。本屋さんもね、大聖堂さんも昔からあるけど、大聖堂さん、大聖堂ですよね、はい、そうですね、はい、すごいよな、あすごい本屋だなと思ってずっと昔から、
うんうん、
渋谷で本買うときはそこで買ってますけど、うん、そんだけそんだけです。
甘栗ってなんか結構昔は手土産の定番だったと思うんですけど、
うん、
なんか僕もそのなんていうんですかね、滋賀の実家にいたときに、
ほう、
こう多分なんか祖父母とかが遠出した時に買ってきてくれるものみたいなイメージがあって、なんかそのブームになったことがあったんですかね、何らかのきっかけで。
いや、あったんじゃないですかね。あのまず確か天津関係ないんですよね。
あ、そうなんだ。
天津飯と天津甘栗は天津あんま関係ない
って、丸亀製麺と一緒ですね。
丸亀製麺、そうなんですか。
丸亀関係ない
です。でも丸亀の地元では今受け入れられてるんですよね。
いや、どうなんだろう。でもあれもそうですよ、築地銀だこも。 築地関係、なんか東北の会社かなんか。
それ言ったら博多天神もそうですよね。
え、そうなんですか。
だって博多天神って変な名前じゃないですか。
うんうん、
渋谷原宿みたいな。博多っていう町と天神って町って、
はいはい、
福岡の人並べないじゃないですか。
確かに。
だから渋谷原宿みたいな店、
確かに
東京ラーメンが福岡にあったとしたら、
うん、はいはい、
なんだこの店ってなるじゃないですか。
はいはいはい。
そんな感じで博多天神も確か。
え、博多天神ってお店があるんですか。
あ、東京にあるじゃないですか。あの、
あ
ラーメン屋さん、
はいはいはい、
黄色い看板の新宿とかにある。あれも福岡関係ないんだけど。
え、まあ、そうなんですね。
確か、
えー。
違ったらごめんなさい。
はいはいはい、う
ん、まあまあまあ。
じゃ天津甘栗もそうなんですね。え、ちょっと、え、じゃでも中国的なブランディングをしたものではある。
天津の人こう食べてるんじゃないか甘栗を。ちょっと今調べて。心配になってきた。ちょっと僕も辞書で調べてみよう。さあどう出る。天津
中国栗。天津甘栗とは中国栗を砂と一緒に鍋で煎り、うん、熱が通った時にごま油と砂糖を加えていった中国北部の感触で、
はあ、
トウサクリコとも呼ばれます。
トウサはどういう字書くんですか。
あれですね、砂糖の糖に炒めるに栗の子供。
あ、なるほどね、
はい、でめちゃくちゃ中国関係あるっぽいですけどね。
確かに中国北部。
はいはい、北部ですね。
あ、じゃあもう天津は北京の近くだから北部で終わるか。じゃあ関係あるのかな。
あ、天津甘栗は中国の天津港から輸出されているため、天津港から日本に向けて出荷される栗のことを総称して天津甘栗と呼ばれるようになったと言われています。
なるほど、
はい、ただ栗の生産地は天津ではなく河北省。
あ、じゃあ天津から、だからあれだ、唐揚げみたいなもんだ。
ああ、
カラの揚げ物、唐揚げとか、
まあ、あるいはあれですよね、越前ガニ。
ああ、確かに、あれもそうか、三、ん、
港水揚げされてる、うん、
あ、なるほどね。
でも出荷側の名前がつくって珍しいですね、港の名前。
ごめん、最近確かにね、あの最近調べてなるほどと思ったのが、
はいはい、
学ラン、
はいはい、
あれ、そういえば学ランのランってなんだろうって思ったら、
はい、
調べたらオランダでした。
へえ。
あの、舶来製の反物のことを、はいはい、オランダとかランって乱物っていう風に呼んでたらしくて、それで作ったこうハイカラー、あの襟詰めの服だったので学ラン、学生が着るラン、オランダ織物だからランというらしい。何の話だっけ。天津甘栗。
そうですね。でもネーミングで言うと僕最近感心して、
うん、
それちょっと使わせてもらっていいって友達の編集者につい言った言葉があって、うん、これちょっとクイズにして出していいですか。
お願いします。
まあ、ちょっと弊社何人か飲んでて、
うん、
でこう僕らの大先輩の昔こう結構目立ってたというか、
うん、
よくお見かけした方が、
うん、
最近あんま見ないねみたいな話になって、
はいはいはい、
そう、でもまあ僕が知らないだけかなみたいな感じで、
うん、
聞いたら、まあ、ある日その4人のうちの1人が、
うん、
なんか事情を知ってて、
ほう、
あの人はちょっとやっちゃったんだよねみたいな、
へ
ーっていう話が出た時に、
うん、
別の編集者が、
うん、
え、それセリーグ、パリーグって言ったんですよ。
うん、その心は
何でしょう。
あ、そういうことか。
はい、
トレード、フリーエージェント、何、分かんない。
セクハラかパワハラかって。
よくできた江戸時代の人みたい。
いや、すごい優れた、いい、なんかね、
いいですね、
居酒屋話としてはとてもよく、
いや、シャレが効いてる
という か、そうそうそう、だから使っていこうと思って。
あー、僕ちょっとその人分かったかも。
え、でもパリーグだったんですか、その人は。
あ、じゃあ違うわ、僕はセリーグの人だ、はい、あ、なるほど、
はい、
はいはいはい、そんなわけで流行った時期があったのかでいうと、僕もちっちゃい頃に、
はいはいはい、
自分がまだ本当に3歳4歳の時に天津甘栗って剥くの難しいじゃないですか。
はいはいはい、ちょっと手が汚れたりもしますね。
そうそうそうそう、で子供の力で剥くの難しいから、うん、あんまり武将な親父がなんか全部一個ずつ剥いてくれたのを見るように覚えてますね。今思えばなかなか優しい親父だったと思うんですけど、うん、だから流行った時期があったんでしょうね。
確かに、
果物の王様バナナみたいな、
ま、あるいはもう他になかったんですかね。
あ、まあそういうのもあるかもしれないですね。
なんか、うん、日持ちして、
うん、
あとあれもあるかも。なんか最近ね、
うん、
小遣い万歳っていう素晴らしい漫画があるんですけど、
はいはいはい、ああ、わかった、あの わかりました。
吉本さんでしょ
うか。うん、あのアクションの
モーニング、
あごめん、あの
アクションで前書かれてた
方ですよね。はい、そうそうそう、あわかりました、うん、
で現役自衛官が出てきて、うんうん、自衛官に人気のおやつ、
うん、
ってのがあって、それはビスコとか、
うん、
まあ、ちょっとビスコなんですよ、
うん、
理由が何だと思います、
うん、なんかクイズ、なんだろう、
自衛官にはビスコがとにかく大人気、売店でめちゃくちゃ売れてる。
ああ、そういうことね、自衛隊の売店で売れてるってこと
です
ね。
そうです、
小分けできるから。
ああ、ちょっと惜しいんですけど、硬いからなんです、ね、
うん、
そのカバンを、にぎゅうぎゅうに詰めるから、
うん、
確かに僕も言いながらそんなに硬くない
です、そうね
確かに、
まあるいはあの中のあのクリームが原型をとどめてくれるんですかね。
そうか、あでもその片揚げポテトとか、
うん、
ビスコとかとにかく硬いものが売れるんですって、うん、それはカバンに詰めるからで、
はいはいはい、
あの作戦中に、
なるほどなるほど、
そう、あつまり同じ理由で天津甘栗も、
うん、
その運びやすかったかもしれないですね。
ああ
の
なるほど、
潰れずに、
確かに。あとそのお使い物とかってやっぱりこう目新しいと嬉しいじゃないですか、
はいはい、
目新しいかど定番かのどっちかですよね。
はいはい、確かに、
うん、だからそういう意味では多分ああいうおもたせって流行りすたりじゃないけど、
うん、
なんか新しいものに飛びついてみんなが流行るみたいな仕組みが作りやすいものな気がして、だから一時期天津甘栗、
うん、
なんか和菓子よりも、あこれ何初めて食べるみたいな、うん、あと間が持つのかな、食べるのに時間かかるからすぐなくならないとか、
はいはいはい、確かに。 あとまあ傘は大きいかもしれないですね。
あ確かに、うん、
殻が大きい、
確かに、うん、なんか名古屋の名物がウイローなのは
重いか、
重いか、
なるほど、はいはい、
でかいか重いかが嬉しいんですよね、
はいはいはい、
はいはい、
というわけで一つ目のハッシュタグは、
はい、
ハッシュタグ天津甘栗でした。2つ目のハッシュタグはですね、これ僕が持ってきたんですけど、
うん、
ハッシュタグ東京っぽい人ですね。
つまり東京っぽくない人もいるってことですね。
まあそうですね。でこれは何かっていうと、僕は富山行ったんですよ、うん、
はいはい、
でまあ話すと、そのセイズファームという富山最大級のワイナリーがありまして、
うんうんうん、
そこで行われる焼き鳥とロゼっていう、
うん
う
ん、
まあ、セイズファームの大人気ロゼワインを飲みながら、
うん、
こうセイズファームを普段から取り扱っている全国の焼き鳥屋さんが集まって、うん、でこうチケットがまあ10枚綴りぐらいで、
うん、
10店舗あるんですけど、
うん、
その1店舗一串は、うん、その入場料に含まれるチケットで、
うん、
まあ、食券的に食べれて、あとまあもちろんおかわりしたければご自由にって感じなんですけど、それにちょっと行ってきまして、
うん、
で前乗りしたんですね、
うん、
で一人で行ったんですけど、
うん、
まあ、富山の夜をその、まあ、満喫したくて、
うん、
結構回ったんですよ、
うん、
まあ、その前言っちゃうと、一つ目、人人という、
うん、
人人と書いて、
うんうんうん、
立ち食い寿司屋があって、これは、うん、わ、ね、寿司人かなっていうなんか予約の取れないお寿司屋さんが富山県にあるんですけど、
うん、
ちょっとこれ間違ってたらごめんなさい、確か寿司人、
うん、
でそこの大将が、
うん、
その予約取れないのやだみたいになったらしくて、
うんうん、分かる分かる、
自分たちとしても、
うん、
でその若者向けの、
うん、
若者向けっていうか、まあ、まあ低価格の、
うん、
めちゃくちゃ回転率のいい立ち食い寿司屋を始めて、うん、これがね、本当ジャズが流れる店内で照明も暗めで、
うん、
あの一番安いのだと、3800円ぐらいから握りが食べれて、
うん、
でっていうお店にまず行って、でそれもだから当日予約なしで入れるんですよ、
はいはいはい、
そうそう、でまあパッと食べて美味しいなって。で2軒目富山県にあるのに飛騨っていう、お店に行きまして、うん、で、まあ、飛騨はまあ飲み屋で L 字型のカウンターだけの、
うん、
で、まあ、角に、おでん の, あのワゴンがあって、
うんうんうん、
でメニューのそのお酒のメニューとか黒板なんですけど、
うんうん、もう
ワインとか日本酒とか焼酎とかビールとかそういう書き方なんですけど、うん、でも全部頼むとその時々でまあ仕入れた日本のどこかの美味しいワインだったり、
うん、
美味しい焼酎だったりが出てくるって、まあ、すごい素敵なお店 で、うんうん、でそこでこうちょっとホタルイカとかいただいて、
ああ旬ですね、うん、
で次 とこれはちょっと富山にいるっつったらおすすめしてくれた人がいたので、うん、糸庄っていう富山の締めご飯って、うん、まあ各あるじゃないですか、うん、都道府県ごとに。富山はもつ煮込みうどん、いわゆるその煮込みうどん、あの一人用の鍋に入った煮込みうどんにもつが入ってて、うんうん、でこれの前有名なお店が糸庄とか、うんうんうん、まあ、そこに10時半のラストオーダー駆け込んで、うん、いただいてい
っぱい食べたね。
そうなんですよ、うん、で最後にアルプっていう、
お聞いたこと
ない、そう、タイヤさんも行ったこともしかしたら、うん、その富山の、まあ、ナチュールの先駆者みたいな店が、うん、まあ、すごいかっこいい店で、うん、DJ の宅があって、でもそんなこう、なんていうんですか、チャラチャラもしてなくて、うん、で、東京でいうとオルガンとかウグイスってお店で修行されたオーナーが、まあ、やられてるお店で、でやっとそのこのハッシュタグにつながるんですけど、うん、まあ、ここに一人たどり着いて、うん、角で飲んでたら、その常連さんたちが6人ぐらい飲んだんですね、
うん、
この常連さんのうち一人が、うん、そのさっき言った日田って店で一緒だった人、一緒って言ってもまあ見かけただけです、
はいはいはいはい、
でまあ何の気なしにその、うん、さっきいらっしゃいましたよねみたいな話して、うんうん、ああそうですよねみたいな、
うん、
そしたら後の5人中3人が、
うん、
今日ここにいましたよねってそれぞれなんか 言われて、はいはいはい、で僕は気づいてないんですよ、
うんうんうん、
で皆さんがおっしゃったのが、いやめっちゃ東京っぽい人いるなと思った
それで
って言われて
一回聞きますわ。
そうそう、で、うん、まあ、それやっぱカメラを下げてた、
はいはいはい、
とか、うん、まあ待ってってことなんですけど、うん、僕一瞬嬉しかったんですよ。
あ、うん、
そのなんか、あ、僕も15年いるとついまとっちゃうなみたいな
、はい、まあ聞きますよ。
もう1年のうち、ね、330日もっとか340日ぐらいは東京にいますから、
うん、
まあ、ついまとっちゃうんだよなと思って
うん
思ってたんですよ、
うん、
思ったんですけど、
うん、
でその翌日、まあ、それでまあその日は気分よく飲んでたんですけどワインを、
うん、
翌日あれでもおしゃれとは一言も言われてないなと思って。
そうね、 それあのいけずじゃないの。
いやでも富山がちょっとどういう土地か分かんないんですけど、
うん、
そうなんかすごい恥ずかしくなってその昨晩一杯多めに飲んだことが。
あ、よかった気づいてくれた。
そうそうそう、うん、でそっか、なんかなんかカメラとしか言ってなかったなと思って、その理由も、
うんうん、
だその例えばなんかいやすごいこうあそれこそ、うん、これもちょっと覚えてる自分が恥ずかしい今思い出したんですけど、
うん、
その岩手の紫波町、
はいはいはい、
僕ら図書館呼んでもらってイベントやったじゃないですか、
うんうん、
紫波町図書館の人たちには、
うんうん、
そのどう見ても東京の人が来たって思ったって言われて、
はいはいはい、
それもまあその皆さん言ってくださったのは、うん、おしゃれだったと、
まあまあまあ
言ってくださった。
塩の皆さんもまあま
あ、そうそう
そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそう言ってくださって、
うん、
今回はそうじゃないんですよね、
うん、
これどっちだと思いますってことは今日聞きたかった
しょうもないし、この話が東京っぽさがゼロだな東京っぽさちょっと一回因数分解しますか。いやあのね、あの先月だったかな、松本行ったんですよ僕、
はいはいはい、
で松本でまあいろんな用事済まして、
うん、
でホテルに長野県松本、
はいはい、
うん、でホテルに入ってまあ寝るだけなんですよ、
うん、
で時間が11時ぐらい、
お結構早いっちゃ早いかも
しれない、早いっちゃ早い、うん、そうあの寝てもいいし寝なくてもいい時間、うん、で作家さんと一緒だったので、
うんうん、
明日天気予報を調べたら雨だったんですよ、
うんうんうん、
でこれ朝飯食う時間ないかもなと思って、
うんうん、
コンビニ行ってちょっと軽く腹に入れれるものだけ買っとこうと思って松本駅のこう駅前の、まあ、繁華街がある、んですけど、そこにこうちょっと行ってコンビニでパッと用事だけ済ましたんですね、うんうん、なんか牛乳とパンじゃないけどそういうものだけ買ってきて、でなんかフラフラっと歩いてたら、
うん、
あのしきびさんだったかな、あのお寿司屋さんがあったんですよで、あ、まあ寿司ちょっとつまむぐらいだったらいいかと思って、うん、こうのれんくぐってこう入ったんですよね、
うん、
でそしたらこうちょっと角度のついたカウンターがあって大将がこう一人で握ってる感じなんですけど、うん、 いやなんかね、その時背広でなんかいたんですけど、常連さんがこういるわけですよ、地元の人しか入んないの店で、うんうんうん、そしたらなんか常連さんがね、こう申し訳ないけどちょっとはっとこう会話が一瞬途切れてみんなこっち見てるわけですね、うんうんうん、あ、しまったな、常連さんばっかの店にお邪魔しちゃったらちょっと居心地悪いかな、申し訳ないなと思いながら、まあ入ってそのまま出るわけにもいかないから、はい、とりあえず座って何貫か食べたら帰ろうと思ったら、うん、まあ、ちょうどでも時間の入れ替わりみたいで常連さんたちが、あ、でもそろそろ帰るよみたいな感じで2人帰られて、うんうん、で僕一人になったんですよその店が。で、いくつかこう握ってもらったんですよね、うんうん、でそうこうしてるとそれこそそのお寿司屋さんが、お客さんどっから来たの、
うん、
東京でしょって言うわけですよ。でこれがだから今行くの東京っぽい人の話ですよね。
そうですね、さすが
さすがさすがで、まあその時に、なるべく地場の食べ物食べたいので、
はいはい、そうですね、
そう、その時はね、
そうするとね、寿司屋に松本で行くっていうのは、
いや、
ちょっと変化球ですかね。
違うんですよ、海は肉が美味しくて、
なるほど、
山は魚が美味しいこと多いんですよ。
へえ、そう、いいの持ってくるからってことですか。
いや、やっぱりこう、なんていうのかな、
工夫がある。
魚河岸って、魚河岸ね、漁港の近くの人ってみんな魚美味しいの食べてるに決まってるんですよ、
うん、
取れたてで、もう調理なんか包丁切って醤油つければうまいみたいなもんじゃないですか、うんうん、だからそういうところで実は肉屋さんってあんまないから、
うんうん、
そういうところでずっとやってるお肉屋さんって結構美味しいとこ多いんですよ。
あ、なるほど。なんか一瞬それるんですけど、
うん、
今日ちょっとあるその人に会ってて、
うん、
そのこの店最近おすすめなんだよって言った店が、
うんうん、
なんかね、なんとか物産っていう、
うん、
南麻布にある韓国惣菜屋らしくて、で
いい、ね、
ここすごい美味しいし、
うん、
理由も明確なんだと美味しい、
うんうん、
正面が韓国大使館なんです
よ。あ、ちょっと待って、それね僕全く同じ理由で、
はい、
ね、なんだっけな、四ツ谷4丁目にある、
はい、
あ、名前忘れてたな、コリアンセンターの道路を渡った向かいにあるサムギョプセル屋があるんですよ、そこめっちゃ美味しいんですよで同じ理由です。
そうそうそう、ここにまずいのあるわけないじゃん、
ね、
そうそうそう、
あそこのね、野菜サムギョプセルセットはね 3,4 千円ですごい量食べれるし、エゴマったら美味しくて、
それで言うと靖国通り沿いのインド料理屋とかも美味しいんですかね。
ちょっと待って、
大使館あります、
大使館ありますね。え、あれ靖国通りだっけ、ババじゃない、あれ違うかな、
あれ靖国通りにも大使館ありますよね。
ありましたっけね、
千鳥ヶ淵の横に。
あれイギリス大使館、
あ、イギリス、
イギリス大使館千鳥ヶ淵の脇にあった気がする。あ、まあ違う理由でカレー美味しいかもしれないですね英国カレーが美味しいかもしれないな。
あ、でも在日インド大使館です。
あ、
あ、中日、ね、中日インド
大使館、はいはいはい、なるほど、はい、だからなんだっけ、そうで、その寿司屋入って、
はいはいはい、
そんな感じで大将が振ってくれたから、
うん、
ね、ニシンのさ、お刺し、ニシンの握りを僕初めて食べたんですよ。ニシンってそんなにこう、
まあ、加工する魚って感じですね。
あ、そうそう、やっぱ京都とかに行くとさ、
うん、
サバ街道を通ってきた見かけニシンのイメージじゃないですか、
は
い
は
い、で乾物戻してだしにつけて食べるみたいなイメージじゃないですか、
うん、
いや、ニシンのね、酢漬けが酢で締めてすごく美味しくて、あ、なんか山のお寿司って感じだなみたいな感じだったので、
うん、
とても満足しましたで、東京っぽさと
は
何か、
はいはいはい、
やっぱまずこの辺の人じゃないなが最初にあるじゃないですか、
まあ、そうですね、
はいはい、その上で町の人か、
うん、
そうじゃないかがあるんじゃないですか。それが京都なのか、
町っていうのは街路樹の方の町、
あ、そう、町、
はいはいはい、
うん、なんかその福岡なのか、
はいはい、
仙台なのか分かんないですけど、それかこう都か日中みたいなものがあって、
うんうん
うん、その都の中で東京ってものがあるんじゃないですか、
はいはい、
この3つをクリアすると東京になる。ただポジティブとネガティブある気がするんですよ、
はいはいはい、
よそもんが来たみたいなニュアンスの東京の方ですかっていうのと、うんうん、あ、やっぱシュッとされてますね東京の方ですかっていう、
うんうん、
両方あるじゃないですか、
はいはい、
で今井くんが富山ではどっちだったかって話ね。
まあ、でもおしゃれな店で言われたんですよね。
おしゃれなとこいるからおしゃれな人とかけるんじゃない。店はおしゃれよ、そりゃ。 え、その方たちは地元の方なんですか？
あ、そうでした、そうでした。
はんはんはん。いや、まあでも、え、カメラ持ってるから東京の人ってこともなくない？
まあそうですね。まあでも観光客であるという類推は。
カメラ持ってるか、確かに。まあでもよかったじゃないですか。
あ、じゃあこれは受け止めますね。
そんな近江から右も左も分からず来ましたっていうところから、
はいはい、
年を経て、
そうですね、15年いるとまとっちゃうな。
それを喜んでるところはまだひなの人だな、
はい、というわけで、
何がというわけで
2つ目のハッシュタグはハッシュタグ東京っぽい人。
自慢か。
はい、3つ目ですね。3つ目はですね、リクエストいただきまして、
はい、
ちょっとポッドキャストネームとかコメントなどの記載はなかったんですが、
うんうん、
リクエストハッシュタグで、うん、ハッシュタグ薬味。
あ、いいハッシュタグですね。いいハッシュタグですね。
好きな薬味ありますか？
ある。もうみょうが。
あ、
いや難しいですけどね、全部好きですけど。
わさびって薬味ですか？
薬味じゃないですか。
薬味と調味料ってどう違うんですかね。生かどうか違うな。七味は薬味です
か？やっぱ添えてあるか、
足すか足さないか決めれるかどうか。
うん、調味料はもうなんか後から足すとかじゃないじゃないですか。
確かに
味を調味するものだから。
え、じゃあ
薬味はプラスアロの香り付けとか。
でも醤油は薬味じゃないですよね。
醤油は薬味じゃないですね。じゃあ醤油を刺身にかけるのは薬味じゃないのかって話ですか？
そうそうそうそうそう。
一回日国に聞こう。小学校から日本国
ぐらい。スパイス、
いや、スパイスと薬味は多分違って、
そうですね、
それはスパイス&ハーブ SB みたいな感じで、はいはい、スパイスは多分種とか、
うんうん、
なんか木のなんだろうな、まあ、まあ種とかだと思うんですけど、薬味はもうちょっと葉っぱとかそういうもんなんじゃない
ですか。そうですね。
はい、食物に、食べ物に少量添えて用いる香辛料、香味野菜などの類、とんがらし、生姜、ネギ。
だからちょっと、そっか、じゃあ辛いとか香りが強いっていうことが一つ条件なんですね。
確かに確かに。
なるほどなるほど。いや、僕はわさびがすごい好きで、
うん、
てか僕最近自分の好物をやっと知ったんですよ。
わさび、
それ聞かれてもあんま答えられなくて、何でも、まあ、好きなもんたくさんあるし、
うん
うん、趣味もいまだに分かんないんですけど、
うん、
でも食べ物はもうこれかもって思ったものがあって。
わさびなんですか？
いや、それが、
うん、
鴨せいろそばなんですよ。
ああ、へえ、もう美味しいですよね。
美味しいし、まあ、結構根が張るんで、うん、そんなしょっちゅう食べれないんですけど。
食べれるでしょ、そんな。
でもまあ、東京だとやっぱ2、3000円しますからね。
え、ちょっと待って、僕の知ってる鴨せいろじゃないな、それ。
いや、でもその、手打ちのそば屋行ったらそれぐらいしますよ。
あ、するか。
はい。
なるほど。
鴨、うん、そう。で、
カモ、あれ、カモ南蛮と違います。違う、
カモ南蛮、まあでも大体どのお店でも値段大体一緒ですけど、カモ南蛮はだからあれですね、うん、あったかいそば。
ああ、なるほど。それにつけて食べるのがカモセール。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。
はい、で、だやっぱそのカモの脂が出て僕はすごい美味しいんですけど、うん、でカモセールそばにわさびつけるのすごい美味しいですね。
うん、
あのだからわさびだけ取ってそば、
うん、
の上に乗せて、
うん、
でそのわさびがつからないようにそばつゆにつけて。
うんうんうん、
で食べると、まあ、めちゃくちゃ美味しいんですけど、
うん、
でちょっと大人になったなって僕が思ったのが、
忙しいね、東京の人になって大人になったり。
その薬味がね、
うん、
わさびが好きなんですけど、
うん、
追加わさび有料ですってお店は、はい、のわさびは本当に美味しいんですよ。
まあおろしたてでしょ
うしね。そうそうそう、うん、だから昔なら、
うん、
え、わさびお金かかんのってそのガキの頃は、
うんうん、
そうそう、ガキ風情は思っちゃうとこなんですけど、やっぱこの38区にもなってくると、
うん、
おいいじゃんって。
ちょっと待てよ、あのさ、追加のわさびつったってさ、その2、300円のもんでしょ。
120円ぐらいです。
でしょ。そんなのガキとかさ大人ぶってっけどさ、そんな躊躇するほどのあれじゃない。缶コーヒー1本我慢するような話でしょ。
でも今日まさにお昼、
うん、
神楽坂で、
うん、
先輩とそば食べたんですけど、
はいはいはい、
それがそのカモセロ食べて、うん、わさびがまさに追加100にあの120円で食べて、うん、大川ってすごい美味しいお店
だったんです、はいはい
はい、そう期待できるなとそのメニュー見て
偉そうにまあ
わさびをでも本当に美味しいわさびってもうそれと醤油だけで
まあね
飲めるし、
わかりますよ。
そうご飯もすごい美味しく、うん、あの白ご飯にのせても美味しいし、うんうんうん、っていう僕はだからわさびなんですけど、いやさまざまみょうが、
いやーでもね今言いながら多分僕薬味だったら何でも好きなんですよ。
まあそうわかります、
ね。で、はい、あのそうカモセイロみたいな感じで好きなものは、
うん、
あれなんて言ったかな、冷や汁。で自分の実家では読んでた料理があって、
宮崎の冷や汁とは違う、
宮崎のね冷や汁と多分似てるのかな、うん、冷や汁ってご飯にぶっかけません？
かけます。
であのうちは冷や汁ってなぜか濁らず、まあ、これは多分ファミリールールだと思うんですけど、
はいはいはい、
まずお出汁を引きます。かつお節ごっそりいったお出汁を引きます、うん、でそれを熱い状態で当たり鉢にごまいっぱいこう当たって、
うんうん、
そこのお出汁入れてお砂糖を入れてお味噌を入れる、
はいはいはい、
お味噌はまあ八丁味噌でもいいし、うん、あの麦味噌でもいいです。でそれをあのゴリゴリゴリゴリ当たると、まあ、味噌だれができるわけですよ、うん、ごま味噌だれが、うん、でそれにそうめん、
うん、
大量のそうめんを冷やした状態でつけて食べるんですけど、うん、これ別にごま味噌だれを食べるわけじゃなくて、うん、大量の薬味を食う料理なんですよ。
ああ確かに確かに、はいはい、
であの薬味は、まずきゅうりをね4人家族で 6,7 本使うんですけどあの塩もみしてギューって絞るとめちゃくちゃかさちっちゃくなるじゃないですか。
はいはいありますね、はいはい、
それを多分いっぱいとみょうがを刻んだのいっぱい、ね、白髪ネギがあればなおよしあとはもうわさびとかいろんなものでもいいんですけれども、まあ、基本的にはそのきゅうりとかそういうものを食べるんですよそれをなんかねいっぱいその味噌だれにつけて食べると美味しいんですよ。なんかちょっと九州のあのごまさばみたいな感じのなんていうかなドロッとした感じの甘い醤油みたいな食感なんですけど、まあ、もちろん味噌なんですけどあれはやっぱ薬味食う料理だなと思って、それはなんか自分の実家で夏になると、まあ、
確かにその冷ややっことかもね薬味食べるものに近いですよね。
そうそうそうそう、なんかね僕冷ややっこ最近醤油かけずに食うのすごい好きで、
はいはい、
なんか豆腐ってうめえなっていうか、でもただその時やっぱ生姜とかやっぱあると嬉しいですよね、
はいはい、薬味で言うと僕あと銀座に、うん、銀座新卒の時銀座にいたんですけど、うん、銀座ってやっぱランチすごいんですよ。多分世界一じゃないかと思うんですけど、
うん、
そのなんつうのめちゃくちゃ高い店いっぱいあって、
はいはいはいはい、
それでもランチだとまあ当時15年前で、
うん
高いなって見せても1500円ぐらい、
うんうんうん、
でまあちょっとコンビニで済まさざるを得ない日もあったんですけど、うん、頑張って行ってて、
うん、
一番好きな店が貴船っていう貴船神社の貴船
巻
い
てた、うん、
あ言いましたうどん屋さん、いやフグ料理屋で夜行ってもないんですけど、
じゃあ違う別だ、うん、それで、うん、
そうそこのお昼に出してる、うん、カツオのたたき定食がもうその中皿に鉄砂みたいにカツオが並べて、
う
ん、その上にもうほんとどっさりの薬味が、うん、まだカツオが見えないぐらいのってて、
うん、高知の人それ食べますもんね。
あそうなんですね、
うん、
そうそう
そポン酢がほん
とそうそうそうそうそうそう
ニンニクと、
うん、あそうニンニクをすごいそのご飯が進むのを思い出しました、う
ん、あの神楽坂のあの、
はい、
黒潮だっけあのちゃんこ屋さんあるの分かります？
お知らないです。
あの毘沙門天のすぐ脇の裏なんですけど、
うん、
そこをあのちゃんこも美味しいんですけど、
うん、
カツオのたたきすごい美味しいんですよ。それが本当に高知みたいな感じの平たい皿にびっしりカツオのが並んで、
うんうん
うん、その上にニンニクスライスと玉ねぎスライスと青ネギがビターってこう乗ったのにポン酢醤油だれをベタベタに浸して食べてるんですけど、あれ美味しい。ああいうのですよね、薬味を食う料理、うんうんうん、
ちゃんこ黒潮は、元佐渡ヶ岳部屋、うん、力士、こと黒潮が腕を振るうお店、うん、
はい、
あの宮崎県産のものを使っていると。宮崎はね高知よりカツオの水揚げで多いんですよね。
へー知らなかった。
同じの取ってるんですよ対岸じゃ
ん。確かに
確かにそうそうそう
ってことはなんか人口の差で漁獲量が上がりそうですね。そうそうそうそう、なるほど。なお薬味ね、
はい、
あのわさび好きなら、
うん、わさび飯のとこですか。
伊豆のとこ知ってる。
伊豆
わさび飯、
静岡の。
静岡の。
知らないです。
あのわさびってこう長野とかのイメージじゃないですか、
うんうん、
なんだけど西伊豆修善寺のちょっと南ぐら
い
にわさび取れるんですよ、ね、
へ
で、
あ、取れそう。でも清流があると。
そうそうそうそう、はい、で、あったかい場所ではあるんですけど、まあ、標高高くて、標高高いって言ってるのかな、まあ、水があれば作れるので、うんうん、あの辺のね、伊東とは言わないな、熱川の方からこう西に抜ける山の中にあるわさび農家の近くにある定食屋が 2,3 軒あるんですけど、そこのわさびご飯美味しいですよ。
へえ、美味しそう。
薬味といえばわさびご飯。
あれ、わさびご飯ってもうわさびとカツオ。
いや、ね、そこは本当にめちゃめちゃ極端に言うと白い米の上にわさび乗ってるだけです。あの、私は海苔とかちょっとチョコありますけど。
あ、本当だ、ある。わさび園門屋とか、
うん、
あ、でもここはそうですね。あ、すごい。
基本的にはもう、ま、緑の。
あと僕が今見つけた門屋って店は、
うん、
お椀のご飯に、
うん、
かつお節がもう敷き詰めてあって、
ああ、そうなんですね、うん、
で横にわさびおろしと、
うん、
その本当取れたてのわさび、自分でこすって、はいはいはいはい、吸って、これは美味しいわ。
でもね、あの辺の店多分自分ですりおろす、あのやっぱ時間経つとどうしても
とか、そうですよ、
辛みというかが出てくるので、はいはい、多分それ吸っといてください、今作りますからのスタイルが多いわけです。
しかもわさび丼650円、
超安いんですよ、あの辺。やっぱり、ね、水がなんか、あのよくタンクで水汲む場所とかあるじゃないですか。
ありますね、あのもう好きにタダで汲んでいいやつ、ね、
そうそうそうそう、はいはい、そんなようなやつもちょこちょこあって、多分地元の人はそこで水汲んで帰るみたいな、
はいはいはい、
多分好きなんじゃないかな。
あ、これは行きたいですね。しかも、うん、パッと食べて帰れそうだから、なんかドライブとかにもいいかもしれない。
あ、そうですね、あのね、山は本当に綺麗ですね、
うん、
ちょっと変な表現だけど北海道みたい、
うん、
あの草原が広がってる瞬間が、うんうん、なんか牧場があるのかな、こうあって、ただあの辺なんだっけ、137号線だっけ、あのやっぱ海沿いなので、
うんうん、
抜け道がないから時間間違えるとすげえ渋滞する
ので。ああ、なるほど。
まあ、中央道だったかな、伊豆縦貫道みたいな高速が走ってるので、うんうん、それ使えばすぐ行ける。
素晴らしい、ありがとうございます。
いえいえ、いいハッシュタグですね、薬味
薬味が美味しい。
薬味ってすごいよな。
か、海外もある。
いや、なんかね、長野県の七味メーカーの、なんつったっけ、磯五郎さん、
あ、山田磯五郎、
山田磯五郎さんの、そのご主人が言ってたんですけど、
はいはい、
七味って相当珍しいと、
うん、
なぜなら、
うん、
後から振りかけるっていうもの、特にタバスコみたいなものじゃなくて、こう乾燥してるもので後から振りかけるのっておそらく七味ぐらいしかないんじゃないかっていうこと。
なるほど、乾燥してるっていうのはね、
うん、確かに。そう、あのちょっとごめん、おそらくは僕が今勝手に加えたので、はいはいはい、でも世界ですごく珍しいんですよ、七味ってっていう話はされてて。
確かに、まあ、胡椒でも、胡椒も卓上で使うって日本ぐらいですかね。
あ、胡椒、そうだな。
あ、でもまあペッパーミル、ペッパーミルはありますけどね。
ちょっとこれあれだな、編集点作って、
今条件を間違えてる。
いやいや、ね、ちょっと僕が多分説明間違えてますね。なんかちょっともう一回練習するか、はい、あの山田磯五郎さんの名前出すと迷惑かかるかもしれないから。なんか七味メーカーの人が言ってたのは、
はいはい、
七味ってものはとにかく世界でも珍しいと、
うんうん、
後から振りかけて、特に出来上がった料理に後から振りかけて食べる、うん、味を変えるっていうカルチャーは、
う
ん、実は結構日本のものなんじゃないかっていう話をされていて、なるほどって思った気がする。
でタバスコとかとは、あ、でも乾いてるとか違うんですかね。
そう、なんかね、何て言ったかな、はい、ごめんなさい、僕もちょっと詳細がないから説明が半分になっちゃうんですけど、はいはい、確かなんか乾燥してるもので混ざっ、なんだっけ、でも胡椒もそうですもんね、確かにね、
うんうん、
いや、ちょっとダメだ。
でもブレンドされてるってのはそうかもしれないですね。
そうですね、
うん、俺は見たことないかも。
特にハーブとスパイスじゃないけど、
なんかチーム戦してますよね、そこだけ
で。ね、なんかあれ面白いですよね、ミックス。あれ、今井くんの好きなクレイジーソルト
はいはい、
あれも七味なのか。
いやあれは
塩か。
塩で、でもあれもスパイスは入ってますね。
あ確かに調味料、
あれでも後掛けっていうよりはまあ調味料。
あ確かに確かに、
そうそうそう、確かに確かに。なんかその七味でと屋台そぼろってあるじゃないですか、
うん、うんうん、長野の。
そう、あそこのパッケージすごい可愛いの、
うん、あのありますね。そうそう、ガラムマサラとかあります
よ。そうそうそう、うん、あれ全部内製なんですよ。
それはデザインがまず内製で、
そう
はあのカンカンも内製なんですか。
カンカン、
あカンカンはさすがですけど、業者さん出してるか。
そうでも、
うん、
ずそうそう、あんなになんていうんですかね、特徴的な、
うん、
優れたデザインを、
うんうん、
そう全部社内で作ってるって聞いて、すごいビッグ。なんかね、その長野県、長野市に本社があって、
うん、
長野に美大か芸大かがあるのかな、学部かもしれないですけど、うん、でもなんかそういうとこのこうなんかちゃんと撮ってるみたいで、いやすごいなっていう話ですね。
はい、
はい、
いいハッシュタグありがとうございました。
はい、3つ目のハッシュタグはハッシュタグ薬味でした。というわけで、5月3日の公開分です、告知といたしましては、うん、5月14日に集いの編集学校の会議をしますので、
うんうん、
ぜひリスナーの皆さんは申し込むか拡散するかこのいずれかを、徹底していただけると
、
ちなみにその514がその申し込み開始で、
うん、
僕は5月7日に1週間前ですね、
うん
うん、あの僕がサボらなければ、
うん、
ノートアップするので、まあ、なぜ学校をやるのかというのをね、これだからまあここだから言うんですけどね、なんかね、うん、ちょっとその割と、
うん、
すっごい大げさに言うとですね、
うん、
出版とか、うん、編集の業界の構造的問題に端を発する動機なんですよ。
へえ、
うん、要は今もうその鍛えてもらう場所がない、
まあまあまあまあ
っていうことに、まあ労働者として危機感を持ってまして、
はいはいはい、
だから割とその使命感を持ってやるんですけど、
はいはい、
っていうことをまあちゃんと書こうと思ってるんですけど、うん、だからその構造的問題を10年そこらのやつがなんか知った感じで指摘するって、なんか誰かの何かに火をつけそうじゃないですか。
そうなの。
だから燃えないといいなっていうか今思いながら書いてるんですけど、
まあ大丈夫、あの、構造的問題が、はい、あの誰かのせいじゃなく、
まあ、仕方、そうそう、時代のせいです。
例えばですけど、まあ、僕別にそこの問題について何か普段考えてもないですけど、はいはい、例えば雑誌というプラットフォームのビジネスモデルも、まあ、例えば広告収入みたいなものとかって当然変わってるので、
うんう
ん、雑誌の記事の作り方も違うし、
うん、
ウェブの記事の、まあまあまあ、広告が大きいな、
うんうん、
あのウェブの広告費がやっぱ上がってきて、ウェブがある種広告の主戦場みたいになった、
うん、
そうすると数字というものが KPI としてビュー数とかね、
はいはい、
見えやすくなるから、うんうん、なんかそれによってこう育て方と作り方が変わってきたっていうのはもう一般論ですよね。
そうですね。
でその話でしょ、
まあ、まさにそう、
そのそれだけじゃないだろうけど、だから今10、まあ10じゃないか、23のライターさん編集がどっから手をつければいいんだっけっていう状態に、10年前20年前だともっといわゆる編集プロダクションみたいな、多分目に見えて分かりやすくあった気がするけど、
うん
うん、まあ、今もありますけど、
そうですね
っていう話を書くってことでしょ。
まさに、
まあ、それは別に誰が悪いとかじゃないから、
それうまく書けるか、ちょっとやつさん読んでもら
っていいですけどそれは。
はい、まあ、とりあえずそのビビりながら出してんだなと思って皆さん、
なるほど、
はい、柳下めのハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。フォローがまだ残ったらぜひフォローお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお知らせしています。 Twitter、または Instagram で柳下めのハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローお願いしますと言ったところで、そうこれ台本変えなきゃと思ってたんですよ。
Twitter、
インスタはもう、
あ、そう、
休業してるんで、
なるほど、
ツイッターです。皆さんツイッターで
X、
はい、 X で柳下めのハッシュタグラジオと検索してください、
うん、
そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグおよび感想も随時募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、感想を送ってもらえると幸いです。
はい、
はい、 というわけで本日のハッシュタグラジオは以上となります。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
今井のハッシュタグラジオでした。